どうもポッドキャスト番組ラジオジです。毎週日曜放送中、30代おじさん初心者3人によるポッドキャストラジオ番組です。はい、仕事、恋愛、サブカルチャーから身近にあったバカ話などをわきあいあいと話しています。司会の磯山です。
宮本です。
高です。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、今回は、宮本さん。
そうですね。
はい、
今回ですね、
はい、
私の方でちょっとご紹介したい作家がいるんですよ。
お
ちょっと新進気鋭の作家っていうよりも、
はい、
今更それ的なことになるかもしれないんですが、
うん、
ここ5年ぐらい大ハマりしてる作家なんですよ。
5年。
はい。今までね、ラジオで何度も喋ろうかなと思ってたんだけど、喋れるまでね、こう、溜まってなくて。で、今回もあんまり溜まってないといえば溜まってないんだけど、もういい加減放出したいなっていうのがちょっとあって。で、ちょっと今回ご紹介したい作家がいます。
はい。
皆さん絶対知ってます。ですね、今回ご紹介した作家はですね、漫画家でエッセイストで、まあ、あります、庄司貞夫さんです。
知らない。
庄司貞夫さん。
コメンテーターとかやってる人？
まあ、テレビにもね、出てたりしますが、ですね、知らない？
顔見ればわかる
か。顔見てもわかんないと思うんだけど、ですね、毎日新聞とかの4コマ漫画を書いていたりとか、
漫画家。
ですね、じゃあちょっと、やべえ、俺、庄司貞夫知らないって言われてて困っちゃうんだけど。
マジで？なんかね、名前は聞いたことあるけど、全然思い浮かばない。
庄司くんとかね、あさってくんとか言うんだけど、こんな画風な漫画見たことないですか？
あー、なんか漫画は。
週刊誌とか。
ふりかけくん？あれ違ったっけ？
刈り上げくん。
刈り上げくん。あれ？違う。あれ？フリテンくん。あれ違ったっけ？
あ、フリテンくん。
フリテンくん。フリテンくんそうだね。
フリテンくん、庄司さんだったっけ？違ったと思うけど。
違う。
あれはね、また違う。
上が、まさしか。
フリテンくんはちょっと違うんだ
けど。
そっちに、なれる。4コマ漫画中で言うと、例えば、毎日新聞でずっと連載してて、去年の年末に終わったんだけど、あさってくんっていうのが、毎日新聞の4コマ漫画ね。
はい。
に連載したやつが、もう30年ぐらいでもう日本の中で記憶に乗って、出たりするんだけど。
そうだね。コボちゃんより長いみたいな。
長い。
おー。
で、この庄司貞夫さん、知らないか。今回じゃあ分かった。分かったよ。庄司貞夫さん、ご紹介します。
はい。
で、庄司貞夫さんは漫画家でありですね、エッセイストでもあるんですけど、
はい、
私、この人にですね、もうめちゃくちゃハマってまして、
は
あ、で、ウィキペディアで簡単にご紹介しますよ。
は
あ、庄司貞夫は、1937年生まれの、日本の漫画家エッセイスト、ということで、ウィキペディアですね。はい。で、1974年、から、2014年にかけて、毎日新聞に連載していた4コマ漫画、あさってく
ん
は、この新聞の中で、最長記録と。
40年
?40 年ですね。
へ
ぇー。癒したという人です。で、庄司貞夫さんは、実はですね、まあ、いろんな人がね、褒めてるから、実際知ってる人も多いんだけど、まあ、いろいろあるんですけど、庄司貞夫さんにも、もう、すごい、いっぱいいろんな本を書いてるんですけど、今回その中でご紹介したいのはですね、丸かじりシリーズってあります。ちょっと今日その一部持ってきました。
持ってきたね。
一部持ってきました。
丸かじりシリーズ。
はい。今日ちょっとお持ちしたのは、
はい、
タケノコの丸かじり、昼飯の丸かじり、親子丼の丸かじり、ご飯の丸かじり、ケーキの丸かじり、スイカの丸かじりと、
はい、
いうことです。この丸かじりシリーズ全部で30冊も超えてます。
はい。
で、一応彼のライフワークでもあるんだけど、
うん、
週刊朝日っていう週刊誌に、
うん、
あれも食いたい、これも食いたいっていう、コーナーを連載していて、
うん、
それの単行本にまとめたシリーズがこの丸かじりシリーズ。
うん、
で、庄司貞夫といえば、
うん、
この丸かじりシリーズ、
うん、
とも言えるかもしれない。
うん、
だけど、庄司貞夫さん自身はいろんなことやってるんで、
うん、
まあ、いろいろありますけど、まあ代表作のうちの一つです。
うん、
庄司貞夫さんといえば、
うん、
特徴は二つあって、
うん、
いわゆるこうサラリーマンの哀愁的な考え方。
うん、なんか そんな感じがするね、絵柄が。
あともう一つがですね、食べ物に対するこの造形の深さがあるんですよ。
うん、
で、ちょっとね、ちょっと一回貸してもらっていいですか、
はい、
ちょっと貸してもらっていいですかね、
はい、
これ OK です。検閲済みです。
検閲済み。ちょっとこれ、写真撮ろう。
うん。ああ、まあじゃあちょっといいですかね、
ま
あ。今日お持ちしたのはあれで、ちなみに僕はその30冊中ね、今ね、 半分ぐらいかな、20冊ぐらいまで今読み進めてます。
そのうちの一部ですと。
そのうちの一部を今日お持ちしました。本棚からちょっと急いさんでガサッとあの持ってきた、
はい、
ほうほうほうほう、
シリーズです。一応の文集文庫で出ておりますが、
はい
はいはい、でこのシリーズ何かと言いますと、
はい、
あのいわゆるですね、一般庶民のにあるある的ないうところの食べ物に関するエッセイなんですよ、
うん、
でまあ例えばですね、
うん、
何がいいかな、うーん、例えばあのこのスイカの丸かじり、大体この名前タイトルになってるものは大体食材が1個含まれてるんですけど、
うん、
スイカの丸かじりっていうところのね、
うん、
あのまあ、目次を軽く読んでいきますと、
うん、
哀愁の安倍川餅とか、うん、駅弁を峠の釜飯とか、
うんうん、
頑張れ中華丼とか、
うんうん、
ちょっと飛ばしますけども、スーパーの恥ずかし、恥ずかしものとか、ステーキの悔しさ、レバーフライの真実、あとはですね、まあいろいろありますけど、逃げるワンタン、まあとにかく食べ物、特に普通に日常的にバラバラ、
うん、
あの店で食べるものに関してこうエッセイを書いてるんですね、
うん、
このシリーズがもう半端ないんですよ、
うん、
30冊ですよこれ1枚だいたい30話ぐらい収まってるんですよ、
うん、
1000食ぐらい出てるんですよ、蕎麦屋だとか、も
う
カレーライス屋だとか、うん、駅蕎麦だとか、あと、駅中で飲むだとか、
うん、
ね、あの、ラーメン屋だとか、まあ、いろいろあるんですよ。で、ちょっとね、その中で、いくつか代表作があるんですけど、
うん、
あの、僕的に、あの、代表作をちょっといくつか、うん、あの、お持ちし、あの、してますんで、
うん、
でちょっと、読みます。
はい。
ちょっと読み上げになっちゃうんですけど、
はい。
例えば、これはですね、ま、親子丼の丸かじりっていう中にある、
うん、
チャーシュー麺の誇りっていうやつです。朗読します、
うん、
チャーシュー麺は豊かさに満ちていると同時に誇りに満ちている、
うん、
ラーメン屋のカウンターで3人の客がラーメンをすすっている。そこへもう一人客が入ってくる。チャーシュー麺、客はゆっくりと言い放つ。一瞬3人の手が止まる。止まりはしたものの、3人は何事もなかったかのように再びラーメンをすすり始める。チャーシュー麺が出来上がり、客の前にトンと置かれる。その時ほとんど一斉に3人はチャーシュー麺の丼を横目でチラッと見る。必ず見る。いつか必ず見る。見た後3人は少しやるせない態度になって再びラーメンに取り掛かる。一口二口食べた後、今度はそのチャーシュー麺男の顔を横目でチラッと見る。必ず見る。いつか必ず見る。どんな男だ。見た後ふーんという顔になり、なんだという顔になり、やっぱりなという顔になる。やっぱりなにラーメン男たちのいろんな思いが込められているのだ。チャーシュー麺男は3人のチラを十分意識している。意識して悪いなという表情で答える。もっと過激な男の場合はどうだ、あるいは参ったかと応じる。あれ
あの絵は想像できるって、少しやっぱ古いイメージの中華料理屋で、
うん、
ラーメン、チャーシュー麺がその上下関係みたいな、
うん、
今なんか選択肢が多すぎちゃってて、
うんうん、
チャーシューじゃなくて、下手したら野菜とか、
まあそうだね、
ちょっとトッピングした方が金額全然高いみたいな、
うん、
その、なんつうの、孤独のグルメ的な、
うん、
その、要は言葉には出さない、
うん、
心の中での葛藤だったりとか、
うんうん、そうだね、
その攻防戦だったりみたいなのを、うん、
やったりとか
みたいな、
そうなのね、うん、まあ例えば、こちらは別ですけど、ご飯の丸かじりっていう、
うん、
あのシリーズですとですね、
うん、
ですね、何があるかな、うん、あれどこ行ってた、
高さん読んだことあるの、庄司さん。
いやーないないないない。
春巻きの厄介があって、
は
あ、まあ端的に言うと春巻きってつかみづらいっすよねっていうことを永遠にわたってこうやってるんですよ、
うんう
んうん、あのスマートに食べなきゃいけない時に限って中華屋に行って春巻きをドタンドタンってやるっていう、なんて春巻きは迷惑だっていう風な、うんうんうん、考え方をしたりとかですね、
うん、
あとあのナムルの働きっていうことで、まあ、ナムルがどういう意味があるのかっていう話をしたり、うん、とかですね。
これさ、
これって読んだらお腹減るパターン。
減らない。まあ、もう食べたくないじゃないけど。
これあれじゃないですか、あのなんつうんですかね、ね、深夜ラジオの好きな番組の魅力を人に伝えるのが難しいみたいな。
あ、確かそれはある。一回読んでみてってのはあるんだ。
こっちの
ね、俺の今力量問われてるんだけど。で、うん、簡単に言うと、
うん、
日常でいろんな食べるものに対して、
う
あの食べ物を、うん、に対してさ、うん、感情って働くじゃん、うん、で、うん、その感情ってさ、うん、浮いては消え浮いては消えで、うん、形に残らない、文字に残らないのよ、うん、例えばね、この中でね、松茸そばを食べるっていう話があるの、うん、松茸そばってそもそもなんだっつうんだよ、うんうん、で、頼んでみたの、うん、したら2500円なの、うんうん、出せなくないけど2500円で、頼んでみたら松茸がずらっと並んでるわけ、うん、で、それを思わず数えちゃうわけですよ。何枚何枚入ってんのみたいな、うん、おおすげえ入ってんなみたいな、10枚入ってるよみたいな、うん、でもこれってキュッて捨てたら1本じゃん、1本を並べて、うん、得なの得じゃないのって考えちゃうっていう この感じこの感じを出す作家なんですよ
これさ、うん、なんですかね、あとね、俺多分この魅力をね、100% 分かるのにはね、うん、あと10年必要な気がするんだよね。なんつうかな、本当にさ、うん、This is サラリーマン道じゃん、なんか。あ、サラリーマンじゃねえな、うん。サラリーマンってか、その、おっさん。
そうだ、これおっさんなんですよ。
おっさん。
おっさんなんですよ。
おっさんの昼飯っていうか、
おっさんの昼飯。
おっさんがの日常だよね、これ。うん、の、こうね、まだ今日なんか
あのね、うん、心に思うことってない、うん、さっきのタカさんのね、うん、店員に対して怒りじゃないですか、うん、ふわって一瞬思うことない、
あの箸で取れないシリーズだと同じラーメンだったら、うん、ワンタンが、うん、箸がつかみづらいからとかって、うん、そういうようなことは思うけど、うん、人に話すことはないね、
そうで、それを最大化してんだよ、うん、あと例えばね、さっきのラーメン話だったのね、うん、最近のラーメンはめんどくせえって話があるのよ、ラーメンは心の幸福のためにあるわけ、うん、言ったらね、タバコ吸っちゃいけないし会話しちゃいけないし、うん、胡椒入れちゃいけないで、黙って食べて、うん、スープがどうだとか麺がどうだとかコメント言わなきゃいけない、うん、でそれって、うん、心の幸福のための食事なんだろうか。
あー、それ昔聞いたな、すげえ昔に庄司貞夫が言ってたっていう話を、うん、宮川さんからこの話を聞いて、そうそう、俺はそれはそれにすげえ納得した思いがある。
そう、なんていうか、あの思う、わかるんだけど、うんうん、それは消えちゃうの、心の中で、それを形に残してるの。
そうか、長続きする感情じゃないものなんだね、うん、あー、なるほどね。
で、一つ一つのネタを言えば、うん、こうやってね喋って聞かせて、どうだすごいだろ面白いだろお前もめって問題じゃないの、うん、問題なら何かっていうと、うん、ここまで普通のことを、うん、単行本にしててもう何十冊だよ、あ、書き続けて、
あ、なるほどね。
で、しかもね、うん、例えばこういうちょっとあるじゃん、スイカだとか、うん、弁当だとか、うん、親子丼だとか、うん、親子丼もね、何かっていうとね、うん、親子丼の丸かじめっていうのはね、うん、カツ丼とか天丼に比べて親子丼って立場が微妙だよねって話から始まるんだよ、うん、そので親子丼は本当はうまいんだけど、うん、なんか扱いが不当に扱われてるって話から始まるんですよ、うん、でそのなんていうかね、この食べるものに対する言ってしまうね、愛情だと思うんだけど、それをずっと追求してて、俺読んでてすごい面白い、もう大爆笑はしたいんだけど、うん、結構もうグスグス笑って読み続けちゃう、うん、でこの熱量と、うん、この庄司貞夫さんが持ってるこの、ずーっとやり続ける力。うん、で、庄司貞夫さん自身ね、うん、あのね、すごいこと言ってるんですよ。この人野球が好きなんだけど、うん、あのね、プロのサッカーね、3割バッターでいいんだって。書いた作品ね、うん、7本つまんなくたって構わねえんだって。それがプロだっつってて。うん、その、とにかくやり続ける力がすごくて、で、うん、俺、庄司貞夫さんって人をね、俺、だいぶリスペクトしてるんだけど、うん、世の中であんま扱いが広くなくてね。で、何よりも去年の年末に、その、4コマ漫画を停止したときに、あの、週刊誌で特集組まれたの、庄司貞夫について。
ほう。ほう。
っていうぐらい、一部の間では評価されてるのに、世間的に評価されてないのを、俺、前からどうにかしたいと思ってた
の。ああ、そっか。うん、だから、あの、だ要は、あれなんだよね、現代的な価値観、
うん、
現代、じゃ、現、なんだ、現代的な価値観かな、うん、とはちょっと一線を、隠してちょっと昭和な感じがするよね。
昭和な感じもする。
その要は、その、なんつうの、やり続けるっていう、うん、いうことが、
うん、
その、
そう。
なんてい
う
か。
で、あともう一つあって、この人、超脱力キャラなのよ。
うん、
すんげえ肩の力入ったやん、うん、俺、これは、なんかね、今後の日本にとっても、うん、ちょっと見習った方がいいんじゃないと思ってる、うん。あなたもやってることは正しいよ。 そしてみんな分かってっから、うん、肩肘張らなくていいよっていう感じがすごいあるのよ、うん、
だから最近のさ、例えば仕事、みんなが仕事やってる中でもさ、これをさ、なんか一発でかいのやんなきゃとかさ、何々を大きく変えてやらなきゃとかさ、
そうそう、
まあ、政治とかでもそうだけど、なんかこうさ、あの必ず大胆に改革をしなければ、そうそうそう、特に改革そうじゃなくて、そのなんていうか、ずっと続けることとかさ、
続けることの価値があって、
昔からあるものをその引き継ぐとかさ、
そうそう、まあ、まあ、そこまでやりたい。で、ちなみに庄司さんは他のシリーズ持ってきたんですよ、うん、庄司さんのフリークだから結構持ってるんですけど、うん、ここに持ってます。まず一つ、じゃん、笑いのもつ煮込み。
やっぱり一緒にしてくるのね。
ですね、はい、
基本的に
じゃんじゃん、食後のライスは大盛りで。
この人さ、外食
あの他にもいくつかあるんですよ。
基本的に外食の人だな、この人。
ね、手料理もするんだけど、うん、あのこの人食べるものに対して、うん、すごい一かげん持ってるっていうかね、食べること大好きなんですよ。それがすごい伝わるんです。でね、よくあるじゃん、分かりやすい質問として、うん、無人島に持っていくなら、もしくは明日が世界が終わりますっていう日に、うん、あなた何食べますかっていう、うん、石山さんとは何食べる？よくある質問じゃん、これ。無人島で持っていくなら、もしくは明日世界が終わるなら、明日世界が終わるなら今日何食べる？
なんだろうね。
タカさんは？
お茶漬け。
お茶漬け。さんは
家で作るご飯。
家で作るご飯。ね。庄司さんはね、白いご飯、食べるって言うんだよ。で、まあ普通はね、なんかおかずとか、やっぱラーメンとか言うかもしれないけど、こういう人に、白いご飯って言い切るんですよ。まずここまですごいなと思う。その次に面白いのが、で、白いご飯にしたらね、まあやっぱりちょっとこう、地球が悪いにしても、ちょっと時間あるから、冷蔵庫開けましょうと。やっぱ海苔、焼き海苔がある、うん、焼き海苔はやっぱ外せねえなと、うん、醤油漬けで食べたいな。そしたら瓶詰めとかね、高い瓶詰めもあるから、うん、あれもちょっとやっぱご飯のあてにいいな。そしたらあとやっぱりさ、ご飯といえばさ、納豆もちょっと一口食べたいし、うん、梅干しもいいよね。で、生卵もね食べたいし、うん、そういえばもらったね、カニの缶詰も、うん、そういえばそろそろ賞味期限来ちゃうから食べなきゃ、うんうん、なめたけもね、開けたりとかあるから、もう食べなきゃいけない、うん、つって、やっぱりその、なんか在庫一掃セールみたいな雰囲気になっちゃうんだけど、うん、ご飯があるともう無限にこう、食べるもの広がっていくし、うんうん、で、最終的にご飯さえだけあっても構わないっていう。うん、まあ、この話は、なんだ、そう、あんまこう魅力が伝わってないのかもしれないけど、なんかね、この、可愛いんだよ。俺もうこの人、まあ、魅力に取りつかれてるってのもあるんだけど、うんうん、でね、ちょっとね、あー、これラジオ失敗したな、まだ早かったな、俺なんか熟成してないや。
いや、でもさ、なんだろうな、すげえ最近の価値観と照らし合わせれば、うん、例えばさ、Facebook とかでさ、うん、毎日食った飯をあげてる人とかいたりするわけですよ、うんうん、で、コメントちょっとあげて、今日のここはここで食べましたみたいな、うん、なんか、まあに、みたいな置き換えられないかもしれないけど、でもこの人の場合は、うん、そうじゃなくて、そこに出てくる、あの、例えば Facebook とかだとさ、うん、絶対にうまい、まずいとは絶対書かないですわ。う
ん、てか、まずい見せるときにあげない。
あげないってね、うん。でもこの人の場合は、うん、うまくてもまずくても、そこに出てくるいろんな感情のひだみたいなものを全部書き留めてるわけなんだよ。
そうなんだね。うん、で、例えばね、あの、この中で、うん、ご飯の丸かじりってシリーズなんですね、うん。開きでいいのかっていうのがある。うん、これ何かって言ったら、アジの開きとかあるじゃん。うん、あれって、開きでいいのっていうのがあるのよ、うん。例えばね、うん、あの、目に刺したから、目刺し、うん。丸ごと干したから、丸干し。みりんにつけたから、見つけた干したから、みりん干し。切ったから、切り身ってあるんだけど、開きってさ、切った、開いた後さ、干したり大豆ってするじゃん。うん、なんで開きなのっていう。この疑問感。だから、あの、感想だけじゃないんだよね。うん、その、普段思ってて、すぐ消えちゃうことを、よく書き留めてる。
そうだね。
うん。っていう、うん、この、なんていうかな、毎日のこの、生きてる時の、まあ、わかるよ。わかるんだけど、書かないでしょっていうことを、えらい書き留めてる。かつ、その、ボリュームがすごいんですよ。 あった。え、それ置いてくから。読んで。読んで、タカさんもこれ。
おい、ちょっと一冊読んでみたいな。
二冊ぐらい持ってっていいよ。
おう。ちょっとじゃあ。
これ読んで、うん、ちょっとこの庄司貞夫に触れて。
あ、じゃあ、わかった、うん。じゃあ、これ庄司貞夫前編。うん、で、次の収録までに、うん、我々ちょっと、
庄司貞夫に、はっきり、俺、予言するよ、うん。染まるはずだから。絶対染まる。染まらなかったら、諦める。
絶対染まる、染まらなかったら諦める。
じゃあちょっと。
今日ね、何冊あるのかな、うん、はい、ちょっと適当に、はい、持ってきたんだよ。
じゃあ、俺、ちょうど
ちょっと半分ぐらい、じゃあ、3、4冊持ってって。じゃあ、あなた3冊ね。
ちょっと待って、
これ。じゃあ、これ4冊。
いや、1冊
で大丈夫。2冊で大丈夫。
じゃあ、4冊あげるから。持ってって。
俺多分これで、とりあえずこれだけでいいや。俺この、うん、最近さ、俺ずっと昼飯をね、いろんなところで、いろんな店開拓したりするのがちょっと趣味だから、うん、昼飯の。
わかった。で、これね、そういう硬い読み方してん。これね、トイレに置いて読んだりとか、歯磨きながら読むとか、通勤の電車でちょっとこれ読むとか、そのレベルで止まんねえんだよ。止まんないの。で、あともう一つあって、庄司貞夫さん本人も言ってるけど、サモリバッタだから、うん、つまんねえなと思ったら飛ばしていい。次の話題に。ああ1話3話、3ページぐらいだ
な。うん。3割なんだ。
うん、でも。3割。3割言うたら一郎になれんだから
。うん。わかりました。で、どこで連載してんの？
週刊朝日？
はい。
うん。
なんか週刊朝日の連載って結構面白い連載やっぱやってるイメージがあった
んじゃない？あー、そうかも。ね、小林義則も連載してるね。
あーかな、うん、昔なんだっけ、
あと、広金健二も連載してる
よ。松本、ひとしとかもなんかやってた
よ。あ、そうなんだ。
うん、
もうちょっとね、これ読んでいただいて、
ちょっとまずは読んで、
はい、
うん、
はい、魅力に触れていただきたい。
はい、
今日俺もうがぜん推してる、この5年ぐらい丸ハマりなのが庄司貞夫です。
おー、
超面白いから読んで。
わかりました。
うん、
はい、
はい、
じゃあ読んだ後の感想
を、感想をまた取った、
うん、じゃあとりあえず読んできます。
はい、
はい、
わかんねえけど。はい。